これ北大路駅の方から広告出しませんか、あの生徒協会が広告を出しますって言ったんじゃないですか。北大路駅の方から、まあ、一つ広告の枠が空いた、協会さん出しませんかって言われて、いいですよじゃあ出しましょう。2年か3年かぐらい経ったと思うんですけども、それで、まあ、あの京都生徒協会で出したのではなくて、宗教法人が出すのはどうだろうってことになったらしくて、その統一教会救出の右輪会というんですけども、その右輪会として出して、それで困っている方へ、でその御言葉が途方に暮れても行き詰まらないって御言葉を出したんです。娘が、妻が、自分の愛する人が統一教会で活動しているという知った家族が、うん、どうしたらいいのかと途方に暮れながら、京都生徒教会というところがあるよと聞いて、北大路駅を降りて、その改札を通るわけです。ここなのかなというと、パッと目に入るわけです、統一教会救出の働きで。そこで途方に暮れても行き詰まらない、本当かなと思いながらも、今私は途方に暮れている、笑うもつかも思いで行こうとしている、でもそれで行き詰まらないとこの教会が言ってくれてる、多くの人がきっと、私の家族もその御言葉を見て励まされて京都生徒教会へ入っていったのではないか、私自身もそこに途方に暮れても行き詰まらない、まあ、礼拝に行くために私も北大路駅を通ったんです。それを見て途方に暮れても行き詰まらない、本当にそうだな、まあ、大きな慰めがあるわけです。途方に暮れても、信仰を持ってても途方に暮れることがあるんだよ。パウロでも途方に暮れることはある。この時聖霊に禁じられた、イエス様の御霊が許さなかった、だから何かあるんだ、前向きでずっと進んでいったんじゃない、本当に途方に暮れた、私も途方に暮れたんだ、でも行き詰まらなかったんだよ、行き詰まれたと思ったけどそうじゃなかったんだよ、だんだんだんだん力が衰えて聞くことができなくなる、耳が弱ってきて、え、今何言いました、そんな風になってくる。まあ、それで本当に信仰深い方がこの教会多いなと思うんです。一回聞いただけでは耳が本当弱いんで聞き漏らすこともあります。だからってここに録音機が何台か並んでいて帰ってからまた聞くんです。そんな方がすごいなと思います。まあ、私にとっては何度も聞かれるって怖いな。完全な余談ですが、前の教会でも、前の教会では私が録音係で手元に録音機を置いて自分で、それ後で CD 化するんです。必ず借りるっていう方が3人あるんです。だからその方々のためにも録音ボタンを押し忘れてはいけないと思う、緊張するんですけど、録音して、その録音したのをパソコンで CD 化する。で、ある時、教区で集会がある、信徒さんの車に乗せていただいて、30分ぐらいの道のりで行ったんです。先生、CD かけていいですか？あ、いいですよって言ったら、めちゃくちゃ聞き慣れた声が聞こえてる。先週の礼拝説教、CD かけていいと言ったけど、これみたいな。そこまでしてこの人聞いてくださるんだ。この教会も、本当にそういうふうに聞いてください。何度も聞かないとすぐ忘れるんですよって、そう。聞くこと、覚えること、まあ、話すこともだんだんできなくなってきて、まあ、いろんなことが、別にこれ聖霊によってではないとは言えると思うんですけども、まあでもいろんなことが禁じられていってるわけですよ。聞くことがまるで禁じられたような、足も衰えていって、いろいろ出かけていくこともできなくなる、あるいは予期せぬことが起こって、それが衰えてはいないんだけど、できるんだ、しかし例えば子供のことであるとか、自分の家族の夫のことであるとか、もうしたいと思っていたのに、なかなかできない、そのことを思えば出かけなくても出かけられない、いや置いといて何かすることはできない、そういう本当 当にいろんな事態に差し迫られて、神様どうしてもいいでしょう、本当に途方に暮れますと。しかし途方に暮れても行き詰まらない、復活の主はもう道がない、どうしようもないと思われる、そのところで新しい道を備えてくださる、導いてくださるんだ。そしてこうなったらもうと思っている私たちに、実は新しい道、その幻を、まさにそのペンテコステの時に幻を見る、本当に聖霊によって私たちは幻を、年老いたものであっても主の幻を見るものとされる、そう信じて待ち望むものとならせていただきたいと思うんです。パウロが見た幻は、一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願する幻でした。神様は一人の人のために働いてくださいます。パウロ自身も本当にそのことを受け取りました。まさにパウロという迫害者、たった一人のために、しかしまあその一人の迫害者によって教会は大混乱に陥っていった、その張本人一人のためにもイエス様は十字架にかかる、犠牲を払う、そのようにパウロを愛した主がこの一人の人のために海を渡れと、2000年前に海を渡る、船に乗るということは本当にどれだけ危険なことであったかと、それをせよ、本当に愛っていうものは計算ではできないことだなと思うんです。もし教会がこれだけの予算かけて、またこれだけの努力を行って、で人が何人来るか、そんな計算をしてしまうなら、それは神様の愛から離れていると言わざるを得ません。そのような計算によって教会は海を越えて福音を伝えようとしたのではないはずです。それに、まあ、今ですとヨーロッパっていうと、まあ、いろんなイメージ皆さん持たれるでしょうけど、その2000年前の、しかもあのユダヤの人にとってのヨーロッパっていうと、自分たちを侵略したあのローマの支配にある国、しかもその海を渡っていったら、あの今でもあるいろんなパルタム神殿とか、ああいうつまり神々がずらーっといる、その異教の地、そこに福音を伝えに行く、どんな困難が待ち受けているか。でもそれ以上に、天から人の姿を取られて、私たちのこの罪にまみれた地にイエス様が下ってくださった、それ以上の困難があるだろうか、それ以上の難しい、これは行くことは本当に大変だということがあるだろうか。そしてしかもそれだけの価値をイエス様は私たちに見出してくださったんだ、私たちに価値があるからイエス様が犠牲となられたのではないということは、はっきり私たちは知っておかなければなりません。しかし私たちにどうしてじゃあ価値があるのかというと、主が犠牲を払ってくださった、そのゆえに価値あるものとされているんだ。モナリザとかムンコの叫びとか、その絵がどうして価値を持つのかっていうと、誰かがその絵に価値を見出してこれだけの金額を支払おうといった、その瞬間その絵はその価値が出るわけです。でその価値が出たから、その描いた人の絵っていうのはやっぱり価値があるんだってなるわけです。だから大体そうしたものを描いた人たちの絵っていうのは、残念ながらまあほとんど死んでから価値が出る、描いてるうちその人は価値あるものとあんまりならなかった。でも誰かがそれを掘り起こしたり、これすごいものなんだって言い出して価値が出るように、いやそれ以上に私たちが は神様がそうして掘り起こしてくださって、価値を見出して、そのことも代にイエス・キリストという代価が払われているんだと神様が宣言されて、価値あるものとして私たちは認められているんだ。その神様がアジアで御言葉を語ることを禁じられるほどに、そのマケドニアの一人の人に価値を見出して、海を渡る価値があるんだ、彼らを救うのは認められた。パウロ自身もあの大迫害者をどうしてそこに立てないことができるでしょうか、いや彼は私が選んだのだ。パウロもそうやって神様によって価値見出されて、あんな人がでも価値あるものなんだ、愛すべき人なんだ、その神様がマケドニアの幻を見させてくださった、そこに渡れと言われる。まあそれと同時に700キロ、1ヶ月ほどの間にもういろんな自分の思い